使徒行伝の福音第64回、恐れるなという主題で、使徒行伝の18章1節から17節です。今日の箇所は、パウロのコリント伝道のところですけれども、この春、コリントに私が行ったのが3月の22日土曜日でした。コリントに行くにはまず、コリント地境というのを渡らなければいけないんですけども、そこにあるのがコリント運河なんです。州法の右上の写真見てください。これはね、かなり深いんですよ。高さが80メートル。幅が23メートルで、結構大きい船が行き来できるんです。で、長さがなんと6キロぐらいあるんですよ。非常に長い運河なんですけれども、昔からここが地境だったので、船がですね、エーゲ海からイオニア海に行くときに、ぐるーっと回るのが大変なので、奴隷を使って船を車に乗せてですね、で、みんなで押したということがあるんです。で、なんとかしてここにやっぱり運河を作りたいという願いがあったようです。でもね、これ6キロでしょ？大変なんですよね。で、紀元前の3世紀頃に始めたんだけど、挫折。それからあと、ネロ皇帝の時に、ネロは頑張ったんです。6000人の奴隷を使って、約半分ぐらい掘って、挫折というようなことです。最終的にこれが開通したのが1893年、約25年かかってできたそうです。これは自動車の通れる橋の上からですね、向こうには列車が通れる橋があるんですけども、反対側を見たらですね、バンジージャンプできますってあったんですよ。ちょっと私はね、ここに来て怪我したら大変なので、バンジーはパスしましたけれどもね。このコリント運河を渡って、コリントの遺跡に行ったわけなんですね。で、その遺跡に着くとですね、まず目立つのが、このアクロコリントというあの山なんです。この上にアポロン神殿があったわけですよ。この神殿というのが、紀元前6世紀頃からあって、非常に栄えた。何で栄えたのかというと、神殿娼婦が1000人もいたというんです。非常に曰く付きの場所でした。で、このアクロコリントは高いんですよ。ここ連れて行かれるのかなと思ったらですね、大丈夫でした。何しろアクロコリントというぐらいで、アクロなんですよ。ということでね、登るのは嫌だと思って。アクロってのは尖ったという意味なんですけどもね。そういうことで、ここのアクロコリントには行かないで、下の遺跡の方を見ました。かなり広い遺跡なんです。コリントについては、そこに地球の歩き方という本がありますね。あれから抜き書きしてみましたので、後でゆっくりご覧になってください。ここはコリント地境、運河も掘りたいと思うぐらいに、やっぱりね、東西交通の要衝なんですよ。海の方も、それから陸路もつながっていて、コリントは非常に商業都市として栄えた町なんです。古代からこの町は一度はもうアテネを越して首都になったぐらい、ローマ時代には首都になったぐらいの非常に栄えた町なんですけども、だから遺跡も非常に大きいわけなんですね。で、そこにビーマという縁談というふうに地球の歩き方では説明していますけど、実はね、これ法廷なんです。法廷で裁判官が喋るところ、縁談なわけです。ということでみんなでですね、この法廷の前に並んで記念写真を撮ったと。私もいますけども、まあ見つけられない。いっぱい人がいたんですけどもね。まあそんなふうなことで、コリントにいろんなことがあって、私はね、非常にいい思い出があるんです。というのは、このコリントの遺跡の中に古代市場、アゴラというところがあるんですけども、そこで生産式をしたんですよ。なんで生産式なんですか？土曜日に生産式ですかって聞いたら、いやだってほら、コリント書のところに有名な生産式で読まれる箇所があるでしょう、というふうに言われて、あ、確かに、というふうに思いました。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。これは今日の生産式の時にお読みしたいと思いますけども。ということで、コリントで生産式をしたいと思います。ところで、ミスター・チダ、あなたは牧師なので、生産の係も一部担当してくださいって言われて、私は杯係を仰せつかりました。それで、パンを持ってきた人々にですね、この この杯はイエス様の血です。血を表しています。イエス様の血が私たちを完全に清めてくださったのですということを一人一人に言ってくださいと言ったのが非常にね、意義深いコリントの遺跡で良い思い出なんですけれどもね。ただパウロはどうだったのかというと、前回も見ましたけれども、パウロはコリントに到着した時に弱くかつ恐れひどく不安だったということを第一コリントの2章のところで言っていますね。こんな風にパウロは言ってるんですよ。私があなた方のところに行った時には弱くかつ恐れひどく不安であった。そして私の言葉も私の宣教も巧みな知恵の言葉によらないで霊と力との証明によったのである。それはあなた方の信仰が人の知恵によらないで神の力によるものとなるためであった。ということで、パウロはコリントに到着した時にひどく恐れていたというわけなんですね。なぜなのか、それは前回も少し触れましたけれども、この時に恐れるなという言葉をイエス様からいただくわけですよ。これはとってもね、大切なところだと思うんですね。で、後ほど詳しく見たいと思います。さて、その弱くかつ恐れひどく不安だったパウロ、彼はコリントに着きました。なぜそんな風に不安だったんだろうか、恐れていたんだろうかというとですね、先ほど引用したところの前にこんな風なことが書かれているんですよ。兄弟たちよ、私もまたあなた方のところに行ったとき、神の証を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いなかった。なぜなら私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことはあなた方の間では何も知るまいと決心したからである。第一コリントの2章の1節と2節なんですけども、アテネで彼はアテネ人にできるだけ受け入れられるように古代ギリシャの人たちを引用したりしてですね、なんとか分かってもらおうと思って話したんですね。ところがイエス様の復活のことに話が始まった途端にですね、そんなバカな、それはまあ後で聞くことにしようとかって、もうそこでパーンと跳ねられてしまったわけですよ。一生懸命イントロも苦労して話したのに、そういうことが起きたわけです。そして信仰を持つ人もいましたけれども、アテネ伝道ははっきり言って、まあ、失敗と言うべきかもしれませんね。その後悔とか反省の様子というのが今のところに現れていると思うんです。がっかりしていったわけです。これからはもう十字架以外のことは語るまいと決心したということがわかりますね。ところがここで彼はね、大きな喜びに出会うんです。それは使徒行伝の18章1節、その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。そこでアクラというポント生まれのユダヤ人とその妻プリスキラとに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したため、彼らは近頃イタリアから出てきたのである。アクラとプリスキラ、この夫婦は聖書の中に何度も登場するパウロの非常な協力者になったご夫婦なんですけれども、なんと彼らはパウロと同じテントメーカーだったというわけなんです。これは大きな喜びですね。しかもポント生まれのユダヤ人とあります。ポントというのはトルコの北の方なんですけれども、その地方でのユダヤ人で、しかもクリスチャンだったんです。その人たちがローマから退去してきたということで、これはパウロにとって大きな力になりました。そしてパウロは彼らのところで一緒に天幕作りをしながら伝道をする。ですから家と仕事が与えられたわけです。これは大きな喜びですね。彼らがローマを出てくるきっかけとなったクラウデオ皇帝によるユダヤ人へのローマ退去令というのが紀元52年あたりに出ているということが分かっています。そしてパウロにはこの天幕作りの自活伝道への道が開かれたということなわけですね。やっぱりどこに住もうか、どんな仕事をしようかというのは大きな問題なわけです。 ただでさえ落ち込んでいるパウロにとってさらにこの問題がですねあったわけですけども、それが一挙に解決されたということなんですね。それで彼はこの最初はおそらくアクラ・プリスカ夫婦の家でもって伝道したと思うんです。安息日になるとユダヤ人街道に行くわけです。そこでユダヤ人にも伝道したところですね、なんとこんなことが起きたとあるわけなんです。5節ですけども、シラスとテモテがマケドニアから下ってきてからパウルは御言葉を伝えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに力強く証しした。これはユダヤ人街道でこのことを力強く証しすればパーンと反発は来るわけなんですよね。しかしその中にですね、テテオ・ユストという人が信じたということがあるんですね。しかし彼らがこれに反抗して罵り続けたので、パウルは自分の上着を振り払って彼らに言った。あなた方の血はあなた方自身に帰れ。私には責任がない。今から私は異邦人の方に行く。こう言って彼はそこを去り、テテオ・ユストという神を敬う人の家に行ったというんです。テテオ・ユストという名前からするとこの人はローマ人だということがわかります。この人も神様を求めてユダヤ人街道で話を聞いていたわけですけれども、イエス様を信じたというわけなんです。でもその人がどこに住んでいたか、皆さんこれどう思いますか。その家は街道と隣り合っていた。これは問題ですよ。まあいわばですね、お寺に行って話を聞いていたらそこでイエス様のことを知って、隣の家の人がそこを教会に使ってください、お寺の隣が教会になったということになるわけです。これは反発が来るわけですよ。お寺側としては、まあ、最初はもう驚いたでしょうけども、反発結果ということが起きてくるわけですね。だからパウロには恐れが起きたわけです。しかもね、こんな風にあるわけです。8節、カイドウズカサ・クリスポはその家族一同とともに主を信じた。また多くのコリント人もパウロの話を聞いて信じ、続々とバプテスマを受けた。素晴らしい成果です。お寺の隣の教会でどんどんクリスチャンが誕生していくわけです。お寺さんとしては黙っているわけにはいかないわけですね。しかもですよ、お寺を管理していたクリスポという人もクリスチャンになったわけです。ということで、いろいろなとんでもないことになってて、パウロとしても、いやいやどうなるんだろうということで、恐れたということがわかりますね。その時に夜の幻にイエス様が現れて、恐れるなと言われたというわけです。恐れるなと言われたということは、パウロは極度に恐れていたということがわかります。そのパウロの恐れというのは、後ほど詳しく見たいと思いますけども、そのさらに後で起きた出来事がですね、書かれているので、そちらの方を見たいと思います。で、12節ちょっと飛びますけれども、ところが、ガリオがアカヤの総督であった時、ユダヤ人たちは一緒になってパウロを襲い、彼を法廷に引っ張っていって訴えた。この人は立法に背いて神を拝むようにと人々をそそのかしています。というわけなんですよ。ここで法廷という言葉がありますね。それがこのビーマの、ここにパウロを連れて行って訴えたというわけなんです。で、その時のコリントのローマ総督がガリオだったと言います。ガリオという人は実は哲学者セネカのお兄さんなんです。非常に賢い人なんですね。そのガリオがどうしたのかというと、14節、パウロが口を開こうとするとガリオはユダヤ人たちに言った。ユダヤ人諸君、何か不法行為とか悪質の犯罪とかのことなら、私は当然諸君の訴えを取り上げもしようが、これは諸君の言葉や名称や律法に関する問題なのだから、諸君自ら始末するがよかろう。私はそんなことの裁判人にはなりたくない。バーンと跳ねたということです。で、前にパウロが裁判なしに打ち打ちになったとかね、そういうことをガリオはもう当初から門前払いした。あなた方の信仰の問題だから私は関わりたくない。で、16節、こう言って彼らを法廷から追い払った。そこでみんなの者は 今度新しく街道塚さんになったソステネという人を引き捉えて法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそれに対してそしらぬ顔をしていたというわけなんですね。ガリオの裁定は非常に明確です。あなた方の信仰の問題だから、これはローマ法の問題ではないというわけなんですね。まあ、これがコリントで起きた出来事なんですけれども、この時にイエス様が恐れているパウロに夜の幻でこのように語られたということが書かれています。9節に戻ります。するとある夜、幻のうちに主がパウロに言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、あなたには私がついている、誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない。この町には私の民が大勢いる。パウロは1年6ヶ月の間ここに腰を据えて神の言葉を彼らの間に教え続けたというわけなんです。パウロは恐れていたんです。恐れるというのはどういう感情でしょうか。国語辞典を見てみました。嫌なことが起きるのではと不安心配になることというわけです。なるほどと思いますね。大きく2つの意味があるんですね。身分不相応に思われはばかられる。いや、恐れ多いことです。そういうふうな場合にも恐れるという言葉を使いますけどもね。でもパウロがここで使っているのはやっぱり嫌なことが、困ったことが起きるんじゃないかなと不安心配するということであることは明らかなわけなんですね。じゃあどういう恐れなのか、これをご覧ください。前にも見せたことがありますよ。これは何と読むでしょうか。全部恐れです。全部で26個あります。パウロが思っているのは本当にこの命の危険ですよ。他にもいろいろな恐れがあるんです。で、私たちはいろんなことに恐れを抱きます。まあ人間は恐れる動物、いや動物そのものはやっぱり恐れますよね。だから生きとし生けるものはみんな恐れの感情を持つんです。様々なことに私たちは恐れを持つんです。なぜなんでしょうか。これで私はやっぱり一番好きなのはですね、あのフランスのモラリストラ・ロシュフーコーが言った言葉なんですよ。なかなかいいこと言ってますよ。我々は生涯の様々な年齢に全くの新参者としてたどり着く。だから多くの場合、いくら年をとってもその経験においては経験不足なのである。いい言葉でしょ。私ももうじき後期高齢者です。生まれて初めて後期高齢者になります。何が起きるんだろう、どんなことが起きるんだろうということでですね、私も後期高齢者の鼻たらしなんです。私たちも人生で何が起きるかわからない、だから恐れるんですよ。だから恐れるのが悪いことではないんです。だからイエス様は恐れるなと言ってますけど、恐れることは悪いとは言ってないんです。恐れるのが当然なんです。でもイエス様はこのように恐れるなと語りかけるわけですね。なぜ恐れなくていいのかということをイエス様は3つの理由を挙げていると思いませんか。第1はですね、恐れるな、語り続けよ、黙っているな。次の言葉です。あなたには私がついているということ。目の前にどんなに数多くの敵が見えたとしても、あなたには私がついている。万人力のイエス様が私たちの味方だから、どんなに敵が多く見えても恐れることはないとイエス様はおっしゃっていますね。そして2番目、誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない。そうです。ローマ総督ガイオもパウロに害を加えることをしませんでした。なぜですか。イエス様が守ったんです。万人力のイエス様がパウロたちを守ったんです。だからあなたは恐れる必要はない、私が守るとイエス様おっしゃってくださったんですね。そして第3番目にはこのように言っています。この町には私の民が大勢いる。これはあなたには使命がある、私の民に救いの福音を伝える大切な使命がある、そのあなたと私はいつも共にいてあなたを守る、恐れるなと 言っているわけなんですね。私の神ですよ。これはユダヤ人もギリシャ人もローマ人も関係ないんです。神様が本当に救いを必要としている私の民がいる。あなたは語り続けよ、黙っているなっていうんですね。パウロはこのことを後に実感してこんな風に言っているところがあります。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださるのは神である。だから植えるものも水を注ぐものも共に取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神のみである。植えるものと水を注ぐものとは一つであって、それぞれの働きに応じて報酬を得るであろう。なぜなら私たちは神の道路者であると言っています。これは後にコリントに書いた手紙第一コリントの3章の6節以降のパウロの言葉ですけれども、パウロは人々を回収させる責任があるんじゃないんです。御言葉を巻き続けるんです。それに誰かが水を注ぐ、水を注ぐ人が偉いわけじゃない。成長させてくださるのは誰ですか？神様なんです。だから私たちがすべきことは種をまくことだけなんです。あとは神様がしてくださるということなんですね。イエス様の本当に励ましに満ちた恐れるなということなんですね。私が共についている、私があなたを守る、私の民が大勢あなたを待っている、イエス様の励ましなんです。だから様々な困難が予想されるようなコリントにパウロは1年半以上も長期滞在したと言っています。これは第三次伝道旅行でエフェソに彼は3年滞在するんですけども、それに続く長さなんですね。あんなにガタガタ恐れていたパウロが1年半も長期滞在していた。そしてその成果が2通のコリント人の手紙だということがわかりますね。恐れるなということ、この言葉がどんなに大きな励ましになったかということがわかります。実は私たちを鹿児島から仙台に導いたのもこの恐れるなという言葉だということは何回も証ししたことがありますけれども、この言葉なんですよ。私はあなたに命じたではないか、強くまた大きくあれ、あなたがどこへ行くにもあなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。ヨシアキの一章の九節の言葉なんですね。ここでもやっぱり恐れるなと、どこに行っても私が共にいると、これは大きな励ましになりました。でこれは私がどこ行ったらいいんでしょうかってお祈りしているときにですね、まず最初に幻を見せられたんです。明らかに仙台の朝日が丘キリストの教会、この下3分ほどのところにあったその教会の玄関とおぼしきところにバッテンが書かれてた幻なんです。なんだこれは。その時にですね、声というか思いというか与えられたのが、家と仕事は準備してある、家の間取りは幸に見せたというあの言葉なんですよ。で私はすぐお祈りをやめて眠っている家内のところに行って、間取り見たか、家内は見た、どうだった、なんて言いましたか家内は。忘れたって言ったんですね。忘れたのか。そしたら次の晩も同じ夢を家内が見てですね、すぐ目を覚まして、その間取りをこう書いた。その間取りを手にして私たちは仙台まで来たわけなんですね。そして仙台の教会を見たら本当に閉鎖されてたんです。バッテンってこれなんだ、ということが分かったわけです。けどその晩、ちょうどホテルで読んだのが、吉明の6章だったんです。さてエリコはイスラエルの人々のゆえに固く閉ざして出入りするものがなかった。あれだ、バッテンだと思いました。主はヨシュアに言われた。見よ、私はエリコとその王及び大勇士をあなたの手に渡している。あなた方戦人は皆町をめぐって町の周囲を一度回らなければならない。町の周囲を一度回れというわけです。あ、これで明日すべきことが分かったということで、翌日朝日が丘南高台を車でぐるーっと一周しました。そしたら自由が丘の不動産屋さんがあってですね、そこに入ったら2軒の物件を紹介されました。で1軒はですね新築なんです。もう1軒は プレハブみたいなところだったんです。私たちは、カナーが書いた間取りぴったりのプレハブの方を借りることにしました。不動産屋さんは、あなたたちは変な人ですね。誰でも新築を選ぶもんですよ、と言いながらですね。それで、大家さんに会わせてくれました。で、大家さんに会うときに、いいですか？大家さんには絶対宗教目的で借りたいということを言わないでください。そういうのを一番大家は嫌うんですか？わかりました。で、会ったわけなんですけども、そしたらですね、仕事は何ですかって言うから、牧師ですって言われたんですね。じゃあ、ミサはどうすんのしゃって言われたんです。まあ、家庭集会のような形でいずれ始めたいと思います。たら、大家さんが、それはいいことですね。ぜひやってください。と言われて、教会が始まることになったんです。すぐ不動産屋さんに行きました。いや、実は大家さんにこう聞かれたので、言いました。大家さんがこんな風に答えたんですよ。と不動産屋さんがね、あなたたちには天使がついていると。天使じゃなくてイエス様なんだけど。一年後、自由が丘のその不動産屋さんの前を通りました。お店はなくなってました。どっかに移ったんでしょうかね。不思議な出来事でした。恐れるな。これはね、本当に大きな励まし、私たちも体験したわけなんですけども。あ、でもそれは千田さんたちでしょう。いや、それはパウロさんたちだけでしょう。というふうに思いますか？信じるという漢字はどう書きますか？人の言葉と書きますね。イエス様はご自分を呼ぶときに人の子はというふうにおっしゃいました。人の言葉を信じることが信仰だと。漢字はうまいこと言うなと思うんですね。主イエスの言葉を自分への語りかけとして聞き従うとき、恐れは消えるんです。むしろ発見の驚きと喜びになります。自信を持って私たちは語ることができます。イエス様の言葉に聞き従いましょう。喜びと驚きの発見を私たちはすることができます。パウロがそうでした。私たちもそういうことを体験しました。イエス様の御言葉によって結びたいと思います。恐れるな、語り続けよ、黙っているな。あなたには私がついている。誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない。この町には私の民が大勢いる。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、パウロが何度も失敗や落胆、恐れに直面しながらも自分を生かしてやまないキリストの福音を述べ伝えていったことを学びました。そして主イエスが、恐れるな、あなたには私がついていると言われた言葉は私たちへの大きな励ましでもあります。幾重にも恐れやすい、またくじけそうになる私たちですが、いつも共にいてくださる主を信じて歩ませてください。あなたのご栄光を見させてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you. Thank you.